メッド FM 761
キラキラジアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、スタジオに素敵な女性をお招きしてるんですけれども、ちょっとあの打ち合わせ段階からどうも私押され気味でちょっと今日アップアップしておりますので、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。決して押しておりません
押してる、はい。
円満相続研究所の上田美希子と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、私はですね、オーブで相続の生前対策とか、うん、まあ、遺言とか、うん、贈与の相談とか、うん、あとエンディングノート講座などをやっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そうなんですよ、あの私はですね、上田さんとどこで巡り合ったかといいますと、オーブ商工会議所の女性会の、去年の会長さんだったということで、はい、それであの素敵な人だなっていうのと、上田さん企画 の、 あの研修がとても素敵 で、 で、まあ、あの本当にあの上田さんと近づきたいなって思ったことが一つと、それからこのタイトルの、このタイトルと屋号ですね、円満相続研究所ってどういうことって私も還暦すぎてですね、相続っていうこともちょっと考えなきゃいけないのかしらっていうふうに思ったので、まあちょっとね、あの上田さんに近づきたいなと思って今日お越しいただいたという、そういう状況です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で上田さん今円満相続研究所を自分でですね、代表ですので自分でですね立ち上げられたんですけど、そこに至るまでのちょっと経過だったりとか教えていただいていいですか。
はい、そうですね、私社会人になって、まずあの最初は公務員だったんですね。
おお、はい、なんかちょっとさっきのあのおせおせからはちょっと考えにくい感じの、はい、職業だ、
ちょっと全然合わないなと思って、よくやってきたなと自分でも思うんですけども、まあでもその経験がまあ生きてないのか生きてるのかちょっとわからないんですけども、うん、あの25年前ぐらいに名古屋に来まして、はい、でそこであの税理士事務所に入ったんです。お、まあ、全然畑違いの。
公務員時代はなんか どんな課におられたんですか。
最初はあの戸籍の関係とか、あと議会事務局、産業振興課、税務課、はい、結構バラバラな課だったんですけど、まあ、最後が税務課で固定資産税担当してましたので、はい、まあ、その経験があってか、その税理士事務所に入った時は、うん、あの簿記を勉強して入ったんですけども、うん、相続税の方の担当になってしまいまして、そこからも相続税の申告作成スタッフとしてもう一色で14年間
やって
きました。
すごいですね。
そこでの経験があったんですけども、うん、まあ、そもそもその自分がその円満相続研究所を開業したのは、うんうん、あのそこにいらっしゃったお客様で、うん、旦那さんが亡くなられて、うん、妹さんがいらっしゃったんですけど、なかなかこの折り合いが悪くてですね、うんうんうん、その旦那さんが亡くなられた後、もう預金の引き出しが2年間ほどできなかった方がいらっしゃったんです。
きついですね。
はい、なんかね、あの生活に直結してますので預金って、うんうん、もうそれが全然あの分割協議書にサインしてくれなくって、うんうん、もういつもあの涙ながらに事務所に来た時に語ってらっしゃって、うん、もうこれこの方本当に遺言さえあれば、うん、もうすぐ解決した話だったんですね。うん、だからその税理士事務所に来る方、やっぱり相続税の申告ということはもう亡くなられてから来られるので、もう要はあまりやることがないというか、うん、その亡くなってからできる対策って評価を下げるとか分け方を工夫するぐらいしかできないんですけど、うん、亡くなる前だともっと遺言書いておくとか、うん、生前贈与するとか、うん、あの土地の活用をするとかいろいろできるんですね。
なるほど、
これが全くできなかったので、あ、ここではなかなかサポートできないなと思って、
うんうん、
もう自信はなかったんですけど、うん、もう自分でやろうと思ってやめたのがきっかけです。
なるほど、うん、そういうことだったんですね、はい、やってみてどうですか。
そうですね、うん、私そもそも多分自分のテーマが自由なので、うんうん、まあ、自由に時間を使えるっていうところはいいんですけど、うんうん、営業を全くしたことなかったので、
うんうんうん、
それがもう一番の問題で
、うん、
はい、で、まあ、いろんなところに異業種交流会とかいろんなところに出たりして、まあ、今でも続けている勉強会とかはあるんですけど、まあ、商工会議所の、に入ったのも、うん、まあ、そういう意味もあって入会させていただいて、う
ん、
で女性会に入ったのは、うん、そのみたらし団子と
みたらし団子、
はい、みたらし団子と五平餅を、うん、つつじ祭りとか産業文化祭りで、うん、お店をされてるんですね、
うん、
もうそれがとても楽しそうで、いや、ここに何も考えずにここに入りたいって楽しそうっていう、もうすぐ直感で行動してしまうので、
うん、
はい、それで入ったらあれよあれよという間に、
うん、
委員長とか副会長とかということで無理くり会長になってしまったということで、そこで直さんにお会いしたと。
そうなんです
ね、いう流れです。
運命ですねこれは ね,
ね、しかもね、お誕生日が同じ6月で、もうびっくりしました。
はい、
はい、二重人格ですか、もしかして。
はい、
そう、そして秋っぽいというところがあるんですね。
意気投合って感じはしているんですけどね、うん、でもすごいですね、商工会議所のその女性会のみたらし団子と五平餅が焼きたくって入ったって人って、いるのかな他にそういう人
ないと思います。
なかなか珍しいパターンのような気がするんですけどね。あ、よかった、そう、ね、ようこそようこそ女性会とか、私の方が後だったんですけどね。
いえいえいえ、
はい、よろしくお願いします、はい、そうだってんです ね
楽しいです、
ね、
女性会活動
本当に楽しそうにやっておられるもんね、うんうん、
まあ、楽しい方ばっかりで、
そうですよね、は
い、もういろいろ刺激になりますし、
そうですね、うん、大部商工会議所ってなかなか楽しいとこですよね、なんだか。
そうですね、
そう、
なんかね、皆さんいろんな方がいらっしゃって、
そう、は
い、そう、人が好きなので、
そうですね、そういう方たちが溢れてる感じがする、はい、なんかね、研修をやるにしても、
うん、そうですね、あ、そうですよね、う
ん、踊りにしても踊っちゃったりね、するんですよね、もうね、また8月とかに踊るんですよね。
あ、はい、出ます、ね、のパレードに出ます。
そうなんです、はい、すごい、すごい、そんなところあまりない気がするんですけど。
そうですか、
はい、勉強になります。ありがとうございます。はい、では円満相続研究所以外に何かお仕事とかもされてるんですかね。
はい、そうですね、うん、それをやりだして、うん、で、まあ、いろいろ活動してたら、うん、私相続学会っていうところにも入ってるんですけども。
相続学会、
ま、はい、はい、それは、まあ、相続のことを研究する会なんですけど、まあ、そこで出会った方が、うん、ま、遺言の、税理士さんなんですけど、まあ、遺言を、まあ、普及させる協会みたいなのを作られて、うん、まあ、手伝ってほしいということで、うん、で、まあ、そこのお客さんのところに行って、うん、弁護士と一緒に、で私はまあ税務的なアドバイス で,、
はい、
で弁護士さんがまあ作るということで、はい、まあ、それも5年半ぐらいやってて、
はい、
今はちょっともう辞めさせていただいたんですけども、490人ぐらい の, 相談に関わらせていただいて。
すごいね、
はい、あと証人にまあ2人でなるんですけど、それも450人ぐらい、まあ、させていただいて、はい、もう増えてきましたね、やっぱり遺言書かれる方。
そうなんですよね、うん、書かなきゃいけないな、やっぱり今のうちですよね。
書かれた方がいいと思います。
考えたくないもんね、でもね、なんか
ね、ですよね。でも書いておけばもう安心なんですよ、うんうんうん、おばも書きましたよ私の。
あ、そうなんだ。
はい、
上田さん書いてんですか、まだ。
私も最初はなんとなくを書いたんですけど、でもちょっとどこにしまったかなと思って、引っ越した時に、うん、オーブに引っ越した時にどっかやっちゃったんですよ。
書かなかんですね、
まあ、書くほどないんですけど、うん、ないんですけど、うん、書いてもうゼロの人はないですから、うんうん、何かしらあるじゃないですか。
ありますあります。
だからやっぱり書いとかないと、はい、 まあ、書いとかないと揉めるっていうよりは、うん、それももちろんあるんですけど、手続きがスムーズなんですよ、書いておけば。印鑑証明もいらないですし。
あ、そういうことなんだ。
そうなんです。
じゃあ私が死んじゃった後に子供たちがあたふたしなくて済むってことですね。
そうですね、うん、もう分かってるので、もう話し合いが済んでるっていう状態までしておけば、うんうん、とてもスムーズです。
まず何がどこにいくらあるかっていうのが分かってない
ですか。そうですね、まずは現状把握からということで、全部財産の棚卸しをするっていうところからスタートしましょうって言ってます。
わかりました、はい、じゃあ今年中にちょっと何がどこに何があるのかっていうところをちょっとやろうかな。う
ん、なかなかでもハードル高いんですよ、うん、で私がその最初は相続セミナーとかやってたんですけど、うんうん、まあ、だんだんそのエンディングノートの書き方とか、うん、就活って何があるのとか、うん、そういうその相続税だけじゃなくってそれ以外のことを聞かれるようになって、うん、なんか就活セミナーとかをやりだした時に、うん、ハードルやっぱり皆さん高いと思ってらっしゃって、やらなきゃいけないこと分かってるけど何からしていいか分からないっておっしゃってたので、うん、まずそのエンディングノート、まあ、それも書くのもハードル高いんですよ。私も5冊ぐらい持ってるんですけど、
5冊
全く開いてないんですよ。なんか正座してちゃんと書かなきゃいけないと思うと書けなくて、でも気軽に書けるそういうエンディングノート講座もこうみんなで書くっていうコミュニティを作りたくて、なんかそこに行って書くっていう、でみんな大体同じような悩みを持ってるので、その人の話が自分の役に立つんですよね。そういうコミュニティ作りたいと今は思ってます。
そのコミュニティ作ってください。私もそこで書きます、
はい、はいはい、ぜひぜひ、ね、
またなんかどこかでちょっと、
はい、みんなが通る道なので。
そうなんです、うん、ね、いつかは死ぬし、いつかは病気になるしね。
そうなんです、そうなんですよ、
はい、考えたくないけどちょっと考えようかな。
はい
上田さんの顔を見とったら考えないかなっていう気に今はなってます。あ、そうですか。スタジオ出たら分かりませんが。
そうなんです。だからその自分の死とか受け入れたくないんですけど、はいはい、家族の死とかもで子供に言われたくないっていう気持ちがあるので、うん、はい、なかなか動かない親は、はい、子供から言われたら、はい、でもなんかそういう話が生前にできる世の中にしたいっていうのがあって、
うんうんうん、わかりました、
はい、
きっと今日は上田さんは私がウェディングノートじゃないわ
ウェディングノートいいですねそれも。まずはそれから
そこからいきましょうか。
20代の人はね、
はいはい、エンディングノートを書くために来てくださったような気がしますけども、では番組の途中ですが、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。
そっと手を差し
西田恵美さんの思いやりの歌でした。さて後半移りましょうかね。
はい、さっきのウェディングノート、ああいいですね。
あ、ヒットですか。
はい、
あ、
私実は調停員もやってるんですけども。
なんと調停員ですか。はい、はい、
遺産分割の調停がやりたくてなったんですけど、
うんうんうん、
でも離婚調停もまあまあ多いんです、
うんうんうんうん、
でもさっきのウェディングノートがあって、
うんうん、
2人がちゃんと理性的に話して、うん、いろんなことを決めておけば、うんうん、少しは減るかなって思ったんですよ。
なるほどなるほど、はい、なるほど、
うん、結構感情で結婚してしまう。
そうですね、
結婚は3秒でできる、離婚は3年かかるって言うじゃないですか。
あ、
はい、でも、まあ、私も経験者なので本当にそうなんですよ。
あ、
すごい時間かかるので、
あ、
揉めたらまた、ね、調停やったりとか、
あ、
訴訟になったりとかなるので、すごい時間かかるので、
うん、
2人で冷静にウェディングノートを書いておくって、すごい離婚を率を下げるのにいいかなと思いました
すごい私が発したエンディングノートを言い間違えたのからウェディングノートに発展し、はいはい、そしてあれですよ、円満相続研究所にウェディングノートができるかもしれない。
いや本当にいいと思います。私その円満相続になるにはやっぱり夫婦円満じゃないと、
うんうんうん、
これがバラバラになると、うんうん、一番最初のその家族、一番小さな社会って家族じゃないですか、
うんうん、
その家族がやっぱり円満であることが、うん、ゆくゆくその兄弟が揉めないとか、
うんうん、
まあ、親がしっかりしてると、うん、兄弟に、うん、兄弟仲良くって言えるんですけど、
うんうん、
自分たちが喧嘩してたらそれも言えないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそもそもやっぱ夫婦仲がいいっていうのは、うん、基本になるかなと思うんですよね、
うんうんうん、
その円満相続の、
うんうんうん、
だからその円満相続になる時の子供ってもう50代、うん、60代になりますよね、
うん、そうですよね、うん、
でもそれって長年の、うん、その自分のその不満とかが積み重なってるんですよ。だからそれをこう言う人がすごく多いんですけど、
うんうんうん、
揉めて積もり積もったものが、
うんうん、
でもその夫婦で家族ができるからそれを話してれば、
うん、
まあ、全然間に合うかなと思って、私はその一番大事なやっぱりコミュニケーションですよって、
うん、
そのエンディングノート講座でもお話しするんですけど。
そうなんですよね、
はい、
わかりました。じゃあ今からウェディングノート発展していきますので、
はい、いいですね、はい、ちょっと考えたいと思います、
よろしくお願いします、
はいはい、
楽しみにしてますよ、
はい、
ついにやったな上田さんって
ちょっとドキドキ頑張ります、
はいはい、ありがとうございます、ね、そんななんか本当にいろんなこう人生を歩んで見えてこう、ね、経歴もすごくいっぱいな上田さんなんですけど、ご趣味あるんですか。
はい、一応ですね、
うん、
今ハマってるのが山登りと、
うん、山登り、
はい、宝塚歌劇を鑑賞することです全然違うんですけど。
すごいな。山登りは実際登るんですか。
あ、登ります、もちろん、はい、低山も登りますし、
うん
うん、まあ、割と高い山も、はい、
最近では、
最近はですね、うん、先月6月の、うん、まあ、234と大分に行きまして、
うん、
九十連山ってあるんですけど、うん、ちょうどその宮間霧島っていうツツジがめちゃくちゃ綺麗なんですね、
はいはい、
まあ、その九十連山の九十山と北岳と、
うんうん、
あと湯布院って温泉があるんですけど、
うんうんうんうん、
湯布岳のこの3つ登りました。
すごい、
はい、またね、この辺の山と違って、うん、あの辺はこう山焼きって言って高い木がなくって、
うんうん、
芝生みたいな綺麗な山なんですね。ちょうどいい時に行かせていただいてよかったです。
山登りの醍醐味は何なんですか。
そうですね、まあ、登り切った達成感っていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、泣く泣く雨で下山することももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりその自然って、
うん、
先に生まれたのが自然なので、私たちより、まあ、先生みたいな感覚で、まあ、その自然に触れ合えるっていうか、まあ、肌で五感で感じれるっていう、風とか、私風が好きなので双子座で風なのでまあ風も好きですし、はい、でそこにしか咲いてない花とか、まあ、木とか、木も好きなんですよ、
うんうんうん、
木の葉っぱを下から見上げるのもすごく好きなので、 太陽とか、太陽とかも好きなので、まあそこに行くっていう、まあ、とにかく行く人なんですよ、
うん、
足で情報を取りに行くタイプなので、
うんうんうん、
もうそこに行きたいんですよ。映像とかではダメで、
あ、はい、実際に風に吹かれながら、
はい、
日の光も感じながら、うんうんうん、葉っぱを見る感じね。
そうですね。そうですそうです、
うん、来たよって感じですね、その葉っぱたちにね。
私ここにね。そうですね。そうそうそうそう。そうです、はい、うん。そしてその後のビールと温泉が最高です。
あ、それはそう。私温泉で待ってますから一緒にビール。
いやもう全然それもいいんですよ。神社巡りが好きな人で、
うん、
奥の院に行きたくて山登るっていう人もいらっしゃいますから。う
ん、あ、なるほどなるほど。
大体山は霊山って言われてて。
いいですね、
うん、
そうですね。私上田さんと一回も飲んだことがないから一回一緒に飲みたいと思って。
はい、ぜひ、ね、行きましょう。
さっきそう打ち合わせの時に今度飲もうねって話をどんな打ち合わせですかって感じね。はい、ありがとうございます。あとその宝塚、
はい、
宝塚は なんですか一体。
宝塚は、うん、阪急電車の、うん、創設者 その小林一三さんが阪急電車に乗るためにその歌劇団を、少女の歌劇団を作ったのが始まりで。
そうだったんですね、
はい、もう112年続いてるんですよ。
お、阪急電車のために作った感じなんですね。
って聞きました。
そうなんです。、はい、あ、でもすごいですね、それがそんなに続いてるっていうのがすごいわ。
そうなんです、すごいですよね、うん、100年企業というか、
うんうんうん
うん、
きっかけはもともとそういうのが好きだったんですか。
全然ですね、あの小さい時に、うん、大場がそれこそ宝塚に住んでたので、
ほうほう、
宝塚ファミリーランドとかは行ったことあったんです。レビューとか見たことあったんですけど、そこからも全然見てなくて、
うん、
で娘が越路吹雪物語っていうのを昼ドラをやってて、うん、なんかそれをなんか録画してて、
うん、
それをずっと見てて、一回宝塚行きたいってなって、うん、お母さんついてきてってなって、
うんうん、
行って本当について行ってるだけだったんですよ私は、
うんうん、
でもなんかすごい宝塚って歌とお芝居とダンスがあるんですけど、
うんうんうん、
お芝居とそのショーの2本立てなんですね。すごいお得感ありますし、もうその皆さんがすごく綺麗なんですよ。
へ、やっぱり
綺麗で美しくて、
あ、
色気があって、
あ、
もう本当にハマりますね結構。
年に何回ぐらい行ってるんですか。
年に、まあ、月に 1,2 回行くので、はい、今年は
年単位じゃないんだ。
もう12回見ました、感激としては。
行くんですか宝塚まで。
行きます。宝塚とか宝塚大劇場でやってない時は、うん、まあ、別箱って言うんですけど、別の小劇場とかでやってるので、
うん、
7月も2回梅田の劇場に行きます。
す娘さんどうですか。
娘とですね、娘はもうオタクですから輪をかけて、
いや、
娘はもう多分もう20何回行ってます今年。
あすごいね。はい、でもいいね、そうやってこうなんかもう本当に心が踊りまくる何かがあるというのはすごくいい。
そうですね、はい、
なんかそこその見ている上田さんを見てみたい。
あそうなんですね、
うん、
去年その県連の女性会の全国大会があって、うん、オーブが担当だって、うんうん、まあ、ホロバユさんに出てもらったんです、
ね、だからか上田さんの仕業ですね、はい、それは。
そうなんです。でみんなでゆうさんがフィナーレ体験しますって言われて、やりますやりますって言ってフィナーレをシャンシャン持ってやったんですよ。はい、私の幸せです。
そう、今わかりました、そのからくりが。なんでだろうなって思ってましたよ。SNS で見てね、はい、いや、そこですね、はい、もう幸せですね、いいですね。それがやっぱり2つの気分転換が今うまい循環を回してるって感じですね。あとなんか聞くところによると、
はい、
占いじゃないな、占いとは言わないんですね、
はい、
占いと言っちゃいけない、学問だというふうにさっき聞きました。そこのご紹介いただいていいですか。
そうですね、はい、私別で学びもやっておりまして、うん、まあ、一応経営者の端くれなので、うん、まあ、経営学みたいな、はい、行動学みたいなものをやってるんですけど、はい、その中で、まあ、気の学問ということで九星気学も、
うん、
学んでまして、
うんうんうんうん、
一応まあ、認定 トレーナーじゃなかった認定ナビゲーターということで、はいはい、運命鑑定とかも、はいはい、やらせていただいてます。
いいですね。
チョクさんね、すごいオール用 のバリバリ明るくて素晴らしい感覚の持ち主でした。
やった頑張るぞあんまり調子に乗っちゃいけませんぞ。
もう自信を持って、はい、突き進んでください
ありがとうございます。さっきねちょっと見てもらってね、今ねそう押され気味になりながら気分揚々で今日は収録をさせていただいて、はい、ありがとうございます。本当にね、はい、あっという間に時間が来ちゃうんですけども、リクエスト曲 の紹介とですね、はい、なぜその曲を選んだのかってことを教えていただいていいですか。
はい、はい、そうですね、私がよく聴いて車の中でもちょっと歌ったりしてるのが、うんうん、平原綾香さんのジュピターなんですね、うんうん、歌詞がめちゃくちゃいいんですよ。その人それぞれにやっぱり存在意義があって、うん、なんかもう存在だけでいいんだよみたいなところも好きですし、
なるほど。ね、打ち合わせの時に上田さんが、私は中道行きたいんだと、中道っていうかね、いろんな人のお話を聞いて、はい、うん、でちゃんとこうその話の意見をすり合わせながらこう進んでいきたいんだっていうふうにニュアンス違うかもしれんけど、言ってたっていう言ってたんですけどね、おっしゃってたんですけど、はい、なんかその意味がなんとなく今この女性会長をやっておられたその上田さんの姿とか、今日話を聞いた上田さんの姿とか聞いていると、うん、あそうか、そういう生き方をされてきていいなっていうふうに思いました。私ありがとうございます。引き続きまた、ね、はい、一緒に飲みに行きましょう、はい、ありがとうございました、ね、ご出演いただいてありがとうございます。本当にあっという間に時間が、はい、になっちゃいましたけども、また
チョコさんも時間ないですよね。
あ、いいですよ。
あ、本当ですか、はいはい、女性会で25周年のこと言っていいですか。
はい、はい、いいですいいです、はい、
最後に、うん、すいませんアナウンスで、はいはい、来年オーブ商工会女性会25周年を迎えます。
はい、
はい、今までお世話になった方に、まあ、還元したくて、それを、まあ、音楽で還元したいということで、うん、来年の7月24日土曜日に、うんうん、コンサートをやります。クラシックコンサートなんですけど、プラハの交響楽団のコンサートマスターのロマン・パトチュカさんを呼んでやりますので、はい、また広報いたしますので、ぜひ皆さん、はい、オーブにいらしてください。
はい、ありがとうございます。私もお待ちしておりますので、皆さんオーブまでお越しいただけたらというふうに思います。上田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
では最後に上田さんからの、リクエストで平原綾香さん、ジュピターをお聞きください。次回は8月10日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。
Every day I listen to my heart 人にじゃ くる。